ながら日経。おはようございます。1月20日金曜日、パーソナリティは渡辺彩香です。本日も頑張るあなたに日本経済新聞のニュースをお伝えいたします。お手元はそのまま。
ソニー、全商品で障害者高齢者配慮、開発時のルールに。ソニーグループ傘下のソニーは、2025年度までに原則すべての商品やサービスを障害者や高齢者に配慮した仕様にします。開発過程で障害者らに必ず意見を聞き、リモコンのボタンを減らして形状を工夫するなど使いやすくします。障害者の意見を取り入れることを開発に関する社内規則に定めます。日本企業では異例の取り組みとなります。電気代、高まる家計負担。東電、自由料金が1月過去最高。家庭向けの電気料金が高騰しています。1月に請求される東京電力ホールディングスの電気料金は、標準モデルで11,222円と、前年から5割近く上昇し、過去最高となりました。政府の負担軽減策で2月以降は2割程度下がりますが、それでも3月は前年同月から1割近く高い水準となります。燃料高や円安による発電コストの上昇が負担軽減策の効果も打ち消し、家計を圧迫します。ニュージーランド首相が辞意、与党低迷、産休など評価も。ニュージーランドのアーダーン首相が19日、2月7日までに辞任すると表明しました。産休の取得や新型コロナウイルス対策で国際的な評価を集めましたが、国内では高インフレなどで与党・労働党の支持が下がっていました。同党は22日にも首相となる新党首を選ぶ投票を実施しますが、10月の総選挙まで厳しい道のりが続きそうです。損保、白氷の対ロシア保険継続、エネルギー安保に死角。国内の損害保険各社が2022年末、ロシア領海を航行する船舶向けの保険提供を取りやめると海運会社に通知しました。約1週間後に撤回されましたが、ロシアからの液化天然ガスLNG 輸入がストップする瀬戸際でした。海外の再保険会社の意向次第で日本のエネルギー安全保障が揺らぎかねない危うい構図が浮かび上がります。ちょい乗り需要争奪へ、電動キックボードに新ルール。警察庁は19日、一定の条件を満たす電動キックボードの運転免許なしでの公道走行を7月から解禁する方針を示しました。近距離の移動手段としての利便性が高まり、貸し出しサービスの拡大が見込まれます。メーカーも車両の開発を急いでおり、ちょい乗り需要の争奪が本格化します。違反走行は後を絶たず、安全確保策が課題になります。岸田総理、次世代原発開発と核燃料処分同時に努力。岸田総理は19日収録の BS テレ東日経日曜サロンで原子力政策について、次世代革新炉の開発と放射性廃棄物の処分を 同時に議論する考えを示しました。順番にやるべきだという議論があるが、同時に努力しなければいけない課題だと指摘しました。
日経からオンラインイベントのお知らせです。1月23日月曜日に、ブーカの時代にキャリアを築くための情報収集法と題し、オンラインイベントを開催します。ブーカとは、一言で言えば未来予測が一層困難になるという意味の言葉です。こうした時代の中で、日々どのように情報収集をすれば、この先の大切な選択に生かすことができるのか。日経電子版の一言解説シンクで活躍するエキスパートが議論を深めていきます。1月23日月曜日19時から開催です。お申し込み詳細はチャプターのリンクからお願いいたします。
以上、1月20日金曜日のニュースをお届けいたしました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターに表示しているのは、ながら日経公式ツイッターアカウントです。よろしければ今日も覗いてみてください。ということで、本日1月20日は大寒と呼ばれ、1年で最も寒い時期とされています。この頃に各地で1年の最低気温が記録されることが多いそうですが、その習わし通り、今日からは暦に合わせて冬将軍が到来。来週水曜日は関東でも最高気温が2度予想となるなど、この冬一番の厳しい寒さに向かっている最中です。リスナーのあなたはお変わりなくお過ごしでしょうか。経済ニュースとしてはお伝えしておりませんが、今週私はずっとある存在が気になっていました。推定40歳、成熟したオスで体長約15メートル、体重は38トン。そう、最近世間をにぎわせた動物、クジラさんです。ヨドちゃんという名前で呼ばれることもありました。大阪湾の淀川河口付近に迷い込み、そして命尽きたマッコウクジラは昨日海へと返されました。38トンの体を沈めるために30トンのコンクリートの重りをつけて、昨日はその様子がテレビやインターネットでも中継されていたのですが、ご覧になったリスナーさんはいらっしゃるでしょうか。思えば私たちにとって、人間を含めて亡くなった生物の姿をまじまじと見るという経験は、人生の中でそんなに多く訪れるものではないですよね。昨日はピクリとも動かない、腐敗が始まった彼の体を見ながら、切ない悲しい気持ちに包まれました。ですが、自分の体が腐敗せずに何十年も存在していることの凄さ、それが生きているということなのだと、そんなことも感じさせられました。それと同時に、悲しみの先にある自然の偉大さについても学ぶことができました。実はクジラの死骸が豊かな生態系を作り、時には新たな生物をも生み出すということを、リスナーのあなたはご存知でしたか。本来深く冷たく暗い水中には餌は豊富にはありません。そこにクジラの死骸が出現すると、その豊富な栄養分が何年もかけて海底の生態系を大きく変えていくんだそうです。クジラが海で死に、その死骸が海中深く沈むと、そこには鯨骨生物群衆が形成されます。最初に死骸の肉を食べる生物たちが現れますが、それだけでもクジラほどのサイズを消費するのには数年かかるというので驚きです。次に無脊椎動物の群れが登場。こうした生物は海水温が極端に低い極限の環境でも生存が可能な動物で、残り物であれば何でも食べます。そして2年ほど経過すると、バクテリアが骨の上に敷物のようなコロニーを形成し、最終ステージが始まります。
この骨が分解、清掃されるステージは50年から100年と数十年単位で続き、その過程で新たな微生物が生み出されたり拡散することも分かっているそうです。それを考えると、今回海に帰ったヨドちゃんは、私たちの寿命が尽きる頃になってもなお海の生態系に影響を与え続ける、そんな存在になるのだと思います。地球の不思議を感じました。ということで、ながら日経、明日土曜日の担当は DJ のびーさんです。この後7時から放送が始まるヤング日経もよろしくお願いいたします。それではまた明日、あなたのながら時間にお耳にかかります。金曜日のお相手は渡辺彩香でした。素敵な週末に向けて、いってらっしゃい。